お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日のインタビューは世界で人気を集めているガールズトリオ東京グルーヴ女子の皆さんにお話を伺います。グルジョとしても知られるジャズバンドはパースを皮切りに4月5日から初となるオーストラリアツアーが始まります。まずはエネルギッシュな3人の自己紹介からどうぞ。
東京グルーヴ女子のキーボードボーカルのエミです。
はい、そして私がベースコーラスのリナです。
ドラムボーカルのミミです。
今回初のオーストラリアツアーということですけども、今のお気持ち聞かせていただけますか？
はい、オーストラリアに行くのは3人とも初めてになります。私たちのパフォーマンスがどういう形で、反応してもらえるかとってもドキドキしています。とても楽しみです。
オーストラリアといったらどういったイメージをお持ちですか？
そうですね、大地が広くて可愛いコアラがいて、なんかそういうイメージがございます。
この音楽シーンでは何かイメージっていうのありますか？
私はなんか4月にオーストラリアで大きいロックのフェスがあるっていうのを見まして、うん、すごい結構有名なミュージシャンがたくさん来るっていうイベントらしくて、あ、そういうのもあるんだって思いました。
ブルジョといえばオリジナル曲に加え70年代から80年代のジャズ、ファンク、R&B、ロックなどたくさんのレパートリーをお持ちですけども、ライブをされる国によってそのセレクションっていうのはどのように変わってきますか？
基本的には国によって変えることはなくて、日本で逆に言ったら東京グルーヴ女子の音楽は今あんまりそこまで、主流ではないんですけれども、YouTube チャンネルも海外の方の方が登録者数も多くて、なのでむしろオーストラリアとか外国に行った方が私たちの音楽はちょっと生き生きするかもしれません。
初となるオーストラリアツアーではパース、フリーマントル、メルボルン、そしてシドニーを回る予定ですが、どのようなパフォーマンスが期待できるのでしょうか？
どの曲もですね、お客様が楽しんでもらえる曲にしたいので、グルーヴソングだったり踊ったり手拍子をしたりしていただけるような、観客の方とみんなと盛り上がれる曲を選曲したいと思ってます。
この間のフリートークだったりっていうのも英語になりますよね。そのあたりはどうですか？はい、3人は
一生懸命勉強して、はい、MC の内容とかはなるべくこう考えていけるようにというか、
はい、
努力はしています。
今年の1月には EP TGJ グルービー&ダンシングを発表されていますけども、こちらも披露されますか？
ですね、5曲入りの EP アルバムなんですけど、ダンス・トゥ・ザ・ミュージックとカッパー・レイムス、あとキープ・オン・バイブスはとっても体が動くような楽曲となっております。
はい、こちらも披露していきますね。
はい、
東京グルーヴ女子は2018年に結成。当時の結成メンバーは現在キーボードボーカルのエミさんのみで、ベースコーラスのリナさんとドラムボーカルのミミさんは後から加入されています。どういった経緯でバンドは生まれたのでしょうか？エミさんです。
ガールズバンドを2017年の時に結成したいっていうか、やりたいって思ってたんですよ。で、そしたら、そんな時に今のプロデューサーである金子さんという方が声をかけてくださって、うわって思って、それでもうベースとドラムを YouTube で探して、金子さんが、でそれで結成することになりました。
で、途中でメンバーっていうのは入れ替わってるんですよね。
ドラムのミミちゃんとリナちゃんが
ベースが入れ替わってます。
はい、
どうですか、新しい2人が加入してバンドにはどういった変化がありましたか？
バンド力、結束力がとても強くなったと思います。それは、遠征も多くて、で、その中でいろいろ、もっともっと良くしていくために、私たちの音楽をやる上で、良くしていくためにいろいろ話し合ったりとか、こうしていこう、こうしていこうって言って、そういうのが多くて、メンバーが結束力が強くなったと思っております。
2018年に結成された東京グルーヴ女子。しかしその2年後には世界が新型コロナウイルスパンデミックに陥ります。エンターテインメント業界に与えた大打撃、 しかし東京グルーヴ女子はコロナをきっかけに音楽の制作や配信に尽くしたことで、その後世界へと大きく羽ばたきました。
この期間にレコーディング、そしてあと YouTube での
配信ライブ
をたくさんやったので、私たちはそのコロナだったからこそ配信がすごくできたっていう感じですかね。
それと、ミミちゃんが加入してすぐにコロナだったので、逆にそのバンドのメンバーがこう大きく入れ替わったんですけど、3人でいろいろ調整する時間が取れて、逆にいいきっかけの時間をもらえたっていう感じになりました。
はい、
この配信を続けたということは、すごい世界が広がったんではないですか？
初めて無料で YouTube で、世界共通配信ライブをした時に、同時接続の数がもうすごい人数になって、なんか私たち日本にいるだけだと感じられないような数字を見ることができて、なんかそれでより一層コロナが明けたら海外に行きたいなっていう気持ちは強くなりました。
2020年だと思うんですけど、配信されたホットサマーがトルコの方で大人気になったと伺っているんですけど、はい、少し教えていただけますか？
はい、すごいびっくりしました。ホットサマーで、その後東京グルーヴとかも世界で、ランキングはすごく良かったんですけれども、
きっかけになった曲になりました。
なぜトルコだったんでしょうかね。
全然私たちも分からなくて。
そうなんですよ。だからトルコはそういうミュージックが
好きなのかな。
1年を通して多くのライブをこなしていらっしゃいますけど、バンドとして大切にしていることっていうのを教えていただけますか？
いろいろなシチュエーションでライブをすることがとっても多いので、それは日本の中でも全然違うライブハウスでやったりとか、あと海外に行ったりもするんですけど、その中で、そこにいるお客様が一番楽しんでいただけるようにセットリストをすごい考えたり、あとやっぱ東京グルーヴ女子といってグルーヴという単語が入っているので、踊れる曲とか、見てくれた人がお酒を飲んで楽しいなと思ってもらえるステージになるように、考えてます。
国内外で人気が高まるグルジョですが、日本国内では4月6日に始まる新アニメのエンディング曲を抜擢され、アニメ界という新たな層からも注目が集まりそうです。
青いトンボという、日本のゴルフ雑誌で長くから愛されている漫画がありまして、今回そこの、エンディングを担当させていただけることになりました。で、このアニメもやっぱ日本だけではなく世界中で展開していくということで、海外にも私たちのアニメの曲が届くことになると思うので、ちょっとまだオーストラリアまで行くかわからないんですけど、すごい楽しみです。
西オーストラリア州のパースを皮切りに始まる今回のオーストラリアツアー、パースの公演はもう数週間前にソールドアウトとなっています。
海外のプロデューサーしてくれてるピーターさんという方の、都市なので、なんか本当にピーターにも感謝しつつ、まだオーストラリアツアーのプロモーションがこれからもっともっと本格的にやっていくので、オーストラリア本当広いので、いろんなところに届くようにちょっと発信を頑張っていきたいと思います。オーストラリアツアーのために、考えている新曲などもあるので、そちらもぜひ楽しみにしていていただけると嬉しいです。
オーストラリアではどういったところを観光したいと思われていますか？
はい、いろんな都市に行くので、その周辺を散歩したり自然に触れたり、いろんな方とコミュニケーションを取りたいなと思っております。
最後にオーストラリアの視聴者の皆様にそれぞれからメッセージいただいてもよろしいですか？
オーストラリアに行くのワクワクドキドキしています。音楽で一緒に楽しめればと思っております。
オーストラリアの皆さん一緒に踊って、音楽を楽しみましょう。
はい、オーストラリアが国内も飛行機移動ということで、その大きさに本当にびっくりしているのとともに楽しみにしています。日本も上から下まででだいぶ方言だったりとか、住んでる環境とかも違うので、オーストラリアを今回旅することでいろんな地域の文化に触れられたらいいなと思っております。で、英語でメッセージは We are looking forward to the Australia Tour Tokyo Down Under. See you soon. Love you.
今日は3ピースジャズバンド東京グルーヴ女子キーボードボーカルのエミさん、 ベースコーラスのリナさん、そしてドラムボーカルのミミさんにお話を伺いました。オーストラリアツアーは4月5日パースから始まり、その後6日と7日を西オーストラリア州のフリーマントルで、11日と12日をメルボルンで、そして13日と15日をシドニーで行います。チケットなどの詳細は東京グルーヴ女子のウェブサイト、東京グルーヴ.band、または SBS 日本語放送のこのインタビューページからどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。